ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥディアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥディアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥディアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥディアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥディアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥディアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダ
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
サドサドサド
サドサドサ
ド。はい、じゃあ本日の進行です。 心行 はい、今からねちょっとお話を1時間ちょっとしますので、もうか、姿勢を崩してください。はい、あ、内藤さん、はい、内藤さんね、あともう一人ね遅れてくる人がいるんですよ。だからちょっと中入っちゃってもらいます。ここら辺にちょっとそこら辺に一つ入れて、どうぞ、どうぞ、どうぞ、入っちゃった、これ、はい、はい、ですね、はい、すいません。はい、そしたらね、今日もね、ちょっと新しい方が結構いてらして、はい、ね、考えてみたらね、私ね、アップデートする仏教ってあんまり取り上げたことないんですよね。なので、ちょっと自分の本とかはあんまり読んでね、なんか変な感じするので、ただね、ちょっとね、これ多分皆さんが一番気になってるところがあるんですよ。ね、でそれがねようやく、この私は内山老師に対してストーカーになってもう今まで8回お話しさせていただいて多分今日は9回になっちゃうと思うんだけどようやくねこの間つい何日か木曜日のに朝日カルチャーでやっててパッとね思うところがあって、でこうやって綺麗に全部説明ついちゃうなって、このうちの後ろのね、この ZZ ダッシュですね、これも。から、サティっていうこと、マインドフルネスということ、アップデートということね、そこら辺全部綺麗にこうやったら説明つくだろうなっていうところがだんだん見えてきたので、お話ししたいと思います。はい。それでね、なので、今日はね、アップデートのね、それこそ205ページぐらいですよね、一緒さんと私が一気に話を詰めているところですけども、アップデートはね、まだところは、ちょうど去年の春ぐらいに私と一緒さんが、大丈夫ですか、はい、手探り状態でいろいろ話をしていて、今となってはね、もう、なんていうかな、もう二人の間で分かったことじゃなくて、もう完全に、今の日本の瞑想界で共有された考え方になりつつあるんですけれども、まあ、それが、なんていうかな、まあ、私自身はね、もう本当、こんなことばっかり2007年から7年近くやってきて、ああでもないこうでもないああでもないこうでもないってやって、それでそれをまあ藤田師匠っていう私の兄弟弟子、にぶつけてみて、でそれで、それが2人の間でパチパチってなって、でそれが出版されて、でさらに大きな文脈の中で身を晒すことになって、で晒されながらいろんなとこからいろんなツッコミが入ってきて、ツッコミを受けながら、まあもうすでにワークショップ3回やって、今度5回、4回、5回目がありますけれども、そうすることによって、ようやくなんていうかな、なんかそのパブリックなっていうかというかね、どんな考え方でも、ね、一人の人間が頭の中で考えてただけじゃどうにもですよね、それがパブリックにされることでいろんなツッコミを受けることでようやく公共物になっていくのかな、そんな感じなんですよ。まあそれはちょっと例えをちょっと変だけども、例えば今度 iPhone の 6 プラスが出て、でこれはもう本当にアップルの人たちが徹底的に準備をしてやってきて、ね、それで同時に OS も iOS 8って8っていうのが、だけども、だけど ね、すごい何千万台なん、ねが今あの世間に出ちゃうわけですよね。世間に出てあらゆる場面であらゆる使い方をされる。でそれでいろんなバグが発見できたりね。だから何が言いたいかというと、アップルの人がもう全力を尽くして完璧なものを作ったはずなんだけども、でも実際にそれが世間の中でなるといろんなまだ弱点だとか脆弱点とかがあって、でそれをあのフィードバックすることによってさらに完成品になっていくっていうね作業を、まあ、iPhone っていうような工業製品でもやるわけで、でそれと同じように今あの私らが、去年ぐらいから、世間に発表したアップデートっていう考え方、それのあのそれも世間からのフィードバックを受けて、ね、一気に今変わりつつあるかなという、ね、感じがします。っていうのはやっぱあの私が頭の中私の個人の頭の中で考えてきたことが、そういうふうに世間にさらされるってことで意外なあの展開、私自身が気づかなかったこととか山ほどあって、ね、なので、だからアップデートって言葉の意味もかなり1年前ぐらいとは変わってきています、ね。なのでそこら辺もね踏まえながら、今日はちょっとお話ししていきたいなと思います、ね。ですから、まあ、あのアセカルチャーはねどうしてもあの、受講料払って、会員になって、いう人のためのものなので、ちょっとポッドキャストに流すわけにいかないので、ね、まあ、それを、今日はもうポッドキャスト用にお話ししていきたいと思います。朝からの方はね、あのまだまだ続いて、10月はね、あの3ヶ月が1セマスターなんだけども、その3ヶ月で2回私で、1回藤田さんって感じでね、藤田さんの私がサンドイッチするって感じですので、だから10月が私、11月が石尾さん、12月が私って、そんな感じで進んでいきます。10月はね、あの、14歳問題を取り上げます。ね、14歳。で、まあ、14歳、まあ、ここに今いる人全員14歳以上ですけども、だけどここの人たちもみんな14歳だったことがあるわけで、あのポッドキャスト、まさに14歳以下の人はこのポッドキャスト聞いてるとは思えないけど、だから多分このポッドキャスト聞いてる人全員14歳以上、まあ、だと思いますけども、だけども我々全員が元14歳だったわけでね、X14 だったわけで、あの、でその時に、まあ、14歳というのが非常に重要な 年齢というのはね、あの皆さん一番よくご存知のように、ね、で大体全てそうですよね、あの世界の、今までの歴史においてもね、まあ今は学校教育とかがガンガン進んじゃってるので、もう重要な、あのもう若い人との学校教育の中に組み込んじゃいますけども、まあ、そうじゃなかったら14ぐらいっていうのが本当ちょうどあの出家するあのいい年齢なんですよね。もう子供じゃない、子供じゃない時にやっとこといろいろ物事を考えて、でその時に単に自分はなんか普通の世間での生き方ではない生き方がどうしてもしたいっていう思いに駆られるのが14ぐらいですね。それでまあ昔の人はふっと14ぐらいで出家しちゃう人が多かったですね。とかあとこの例えばあのインドのねラマのマハリシさんとかね、あの、ね、14歳ぐらいの時にストーンと日常意識が落ちちゃって、ね、あの、もう本当に静寂の世界に行きなっちゃった。そしたらもうそんな学校教育なんか続ける意味がないから、そのままになっちゃって、ね、行かれて、そこでもう一生過ごされた、ね、そういうあの何かが発動するのが14ですね。その前だとちょっと若すぎちゃって、その後だともうちょっと大人になりすぎちゃってですね。だから生々しい形が14で出てきます、ね。 だけどそれを今の学校教育はもちろんその生々しい形で、あ、これはもう出家して徹底的に真理を極めたいなんて思うような14歳の気持ちを大事にするわけがないからだからわけがないから、まあ、散々14歳の子供たち悩むわけですけども、まあ、ちょっとそういうようなね、あの14歳を巡るあらゆる問題をちょっと、来月朝からで考えたいと思いますので、ね、興味があったらおいでください。次の次ですね、あの10月9日ですね。はい、で朝カルがあって、2回ありますよね。9日と23日かな、木曜日ですね。はい、でその9日のあと10日に、木高になっちゃいますので、私は多分実家に泊まってその翌朝早く羽田発って感じになりますけど、九高ね、あのもうあとそう言ってもう10日ちょっとなっちゃってるんですよね。なのでまだまだ間に合います。で、大体こういうのはね、あの発表した直後とそれからあと直前に申し込みが多いんですけども、直前の、ね、まだなんか運気がつかなくて、やっぱり何やか言って航空券が高いって思ってる人が多いと思うんですけども、あの我々の、ね、仲間の一人が、ちょっとさ、2日前ぐらいにね、あのスカイマークで片道1万3000円っていうチケットを手に入れました。それがどうやってかっていうと、ネットではもう出てないんです。ネットでスカイマーク調べても2万6000円しちゃいますんでね。あのなので普通の、東京の神田あたりにたくさんの旅行会社、旅行の小さめの、ね、エージェントがありますけども、あのそこへ行って、もう店頭 で現金で手に入れるのが一番、あの、まあ、そこだといわゆる、はぐれのチケットとか、ね、いろんないっぱいあるんですよ。でそれはとても表でネットには出せないような、ね、のがたくさんあるみたい でそうするとかなり格安で手に入るみたいですね。ただ関西とか、ね、あの九州の人はピーチが飛んでますので、ピーチで行けば結構すごい、これはもうネットでも1万円ぐらいで買えちゃいますので、ね、あのぜひぜひ航空券の、航空券がやっぱり一番ネックだと思いますけども、そのネックをなんとか乗り越えて、来られたら、神の島が待っていますので、ね、あと 4,5 人まで受け付けられますので、ね、ぜひ見てください。はい、はい、それとね、あと、先週から言ってたあの心の時代のことなんだけれども、6月1日にね、あのちょっとね、あの今あの DVD をあの用意したり、あとまた別の方法であのなんとか見てない人を救済する方法が見つかったのでね、このポッドキャストを聞いてる人で、どうしてもあの6月見損なって、見たいっていう人、私まで連絡してください。ちょっとその方法を教えますので、あの簡単に見る方法がありますから、ね、メールでちょっと知らせてください。はい、それとね、あと、この内丸氏のこの、資料ですね、内丸氏の座禅の意味と実際、っていう本から永井仁先生がね、あの時に見て、でこの間永井先生と藤田さんとの対談の時に使われたんですけども、まあ、非常にエッセンスを抜かれているので、話を私としても話をしやすい、のでもうすでに8回を使って今日で9回目なんですけど、まあ、今日は特別これを取り上げないですけれども、あの、でこういうのね、あの一般に来てる人には私が印刷したのをお渡ししたりしてたんだけども、あのこれのメールもらっても ZZ' の図がよく分かんないってね言われて、あそういえばそうだなってね、あのでこの ZZ' の図をちゃんと見とかないと話が全然通じないのでね、なので、まあ、ある方がこれ PDF にして、 で私はドロップボックスに今上げてますので、あの簡単にそれは、ダウンロードできる状態になってますので、それもあの知らせていただければお送りします、リンクをお送りしますのでね、まあ、あの私のメール受けてる人には昨日の時点で、メールでお知らせしてますので、あの、ドロップボックスのリンクをクリックしてもらえばこれが出てきますよね。でそれをダウンロードしてあの読める形になってます、ね。それとね、あの PDF は、内山老師のだけじゃなくて、この間から言ってたあの総統州の、参戦道場の会のですね、が5月の9日、ちょうど NHK の収録の翌日にいらして、で25人ぐらいかなのお坊さんが外州の、座禅会をされている禅僧たちがいらして、でその人たちに、まあ、私のこの、20年の歩みについてちょっとお話しさせていただいた、それはあの本当にその前日にね NHK さんで6時間ぐらい喋った直後だったんで、本当にスラスラと結構言えて1時間半一気に話したので、でまとめ方も非常に上手、お上手にまとめてくださったので、非常に分かりやすい文章に仕上がってます。だから一本で一体何をやってるのって一番一応短いあのまとまった形になってますので、これ読んでもらったらね本当にいいかなと思います、ね。だからそれもね PDF になってます、でドロップボックスに上げてますので、連絡くださればそのリンクをお教えしますので、見てくださいですね。はい、まあそんなもんですね。はい、なのでね、一応ね、この一本案何をやってるのかを知るにはまず少なくとも、まあ、2冊の本を読んで、それから心の時代を見て、それから今言った総統寺参道道場の会にの人に対してお話ししたあのものを読んでもらえたら最低限の、ね、あのことはクリアできるんじゃないかなと思います。いや本当にそれがもう去年ぐらいから、そういう誰が読んでも誰が見ても大丈夫っていうかね、でそれも手に入れやすい、ね、本っていうのは、まあ、今どこでも入る形で問題されていますし、ね、NHK の方もちょっと NHK が難しかったんだけど、なんとか皆さんの協力で、見たい人には絶対見れる形になりましたし、ね、この資料も PDF の形で、見れる状態になってます、ね。それを読んでもらえたら最低限のことは分かってくれて、で、まあ、とにかくそのなんていうかな、以前まあ、本当に一本案でやってること何の理解もなしに、ただなんとなくビバサーナーとかね、あの人はミャンマー行ってたみたいとかね、そのぐらいのレベルで来られちゃって、それで全く普段聞いてるビバサーナーと全く違うので面食らっちゃったりとか、ミャンマーでやったことをそのまま教えてるわけじゃないので面食らっちゃったりとかね、っていうようなことが結構続いたんですけれども、まあ今はもうそれが一切なくなったですね。っていうのはここに予備知識なしに来る人も誰もいなくなったので、まあ、一応みんな2冊の本読んで NHK 見て、でそういう PDF とか読んだ上で、まあ、これをやりたいんだっていう気持ちで、来ている人が 100% になってきていますので、私としては非常にやりやすくなっているんですけどね。でそうなんだけれども、そうなんだけれども、じゃあこの私はもうすでに8回話したこの ZZ ダッシュのことですね、これいかにも分かりやすいですよ。いかにも分かりやすいんだけれども、非常に、落とし穴がズバズバ開いてる、ね、なんですよ、ね。でこの図の周りに開いている落とし穴やっていうのは、この図の落とし穴というよりか、もう本当に仏教そのものの落とし穴というか、わけのわかんなさとか、 これで大丈夫かどうとかなんとかとか、もう全部そこに凝縮されてあるんだと思います、ね、でなので私がもう今まで8回も話さなきゃいけなくて、今日は9回目なんだけど、なぜこんなにしつこく話すのかというと、もう本当にこの図をどう理解するかで、座禅ということもヴィパッサナーということも浄化ということも、あるいは時間とか、あるいは無時間とか、ね、思いとか、思いを観察するとか、ね、全部ここにつながってきちゃって、で、でそれがそれこそ、単に仏教だけじゃなくてね、まあ、クリスチャン・メリットって大人気ですけども、ある方が引用していて、真の自由は思考が止まることによって実現される、そのためには観察が必要であるなんて、ね、クリスチャン・メリットが言われてるそうだけども、もうこんな文章も落とし穴ズブズブじゃないですか、ね、なぜかって観察でも100人中99人がぶっ倒れるでしょですよね。じゃあその観察って何なのよってね。だからこのね、これはどこのクリシャムルティのどの本のどういう引用かちょっと分かんないんだけど、まあいかにもクリシャムルティが言いそうじゃないですか。もう一回言いますよ、真の自由は思考が止まることによって実現される、そのためには観察が必要である。これ本当に100人中100人が打ち死にしますよ、これだったらね。これをそのままやったらね、でまあ100人中100人がまずこの言葉でつまずくのが目に見えている。だけどこの言葉はやっぱり私は本当だと思うんですよ。だからこのたったこれ1ライン、ね、1つの短い文章のために多分私は10時間ぐらい話さなきゃいけなくなると思うんだけど、10時間ぐらい話してこの真の自由は思考が止まることによって、思考ティンキングですよが止まることによって実現される、そのためには観察が必要であるって、ね、たったこの一つの文章はやっぱり10時間ぐらいの解説が必要なんですよ、ね、でそれで肝心の観察って一体何なのよっていうとこじゃないですか。観察っていう、観察すること、要するに思考を観察すればいいんでしょう。なんていう、簡単であるわけがないですよね。いいですか。で、だから、その観察するっていう、観察とは一体何なのよとかね、観察っていうのは一体どっからするのとか、っていうのがもう今は、本当問題になってきて、そこをはっきりしない限り、観察が大事であるって言われてもやっぱ困っちゃうわけなんですよ。でもね、でもだからクリシュナムルティはいつもイライラしていて、どうしてかっていうと誰も分かってくれないからっていうねもうこれだけ話しただろうっていうのに、だけど目の前の調子を全然分かってくれないっていうね、なんですよ。だけど2014年になるとやっぱりこういう言葉をもうどこで、例えば観察っていう言葉で今100人中100人がつまずくって言いましたけども、なぜ観察って言葉で100人中100人がつまずいちゃうのかっていうことは、もちろん観察っていうことは理解してないからですよね。観察ってそんな単純なものであるわけがない、ね、なんだけども、じゃあ本当の観察って一体何なのよっていうのをようやく2014年になって私らは説明できるようになった。そして、このクリシャムリティの言葉を誰もが実践できるようになったと私は言い切っちゃっていいと思うんですよ。クリシャムリティがまだ生きていらした頃、ね、これを言って多分100人中100人が、まあ、1人ぐらいいたかもしれないけど、まあ、99人が見事に誤解して見事にできなくて、ね、それでいつも
あのクリスチャンも言って弟子がイライラしてね、誰も分かってくれないかって、っていうのが実際だったんだけど、今2014年になると、この、まあ、今言ってるこの短い一ラインにものすごいたくさんの、注釈とかなんとか入れて解説して、それの具体的な方法、ね、ステップバイステップの具体的な方法まで我々はきちんと提示できるから、そしたら2010年はもうすでに100人中少なくとも90人中、まあ少なくとも80人までは80人ぐらいかな80人ぐらいまではこれを実際に実践できると思います。本当にそのぐらい今2014年というのは面白い時代になってきてるんではないのかなと思うんですよ、ね、で、まあ、だから今言ったこの観察、ただ観察するとかね、いろんな言葉がもう本当に飛び交ってきて、でだけども何か分かってようで分かんない。観察っていうのは本当キーワードってのはもちろんその通りで、ものすごく大事だってのはもちろん分かるんだけれども、だけれども何かでもはっきりしなくて、はっきりしないからみんな失敗しちゃってるっていうことがここずっと続いてきて、でようやく観察って言葉の本当の意味と本当のその実践の方法が明らかになったっていうのが2014年の意味なのではないのかなと思います、ね、はい。でそんな気持ちで、ちょっとここら辺をね整理し直していきたいと思います。それと、まあまあ、さっきも言ったけどアップデートする仏教そのものをね、私あんまり文章そのものを取り上げることほとんどなかったんだけどっていうのは、まあちょっと自分の文章だしね、自分の文章でもないんだけど、なのでだけどここら辺はねやっぱり私と藤さんが突っ込んでかなり突っ込んで話したところなので、今ここら辺と藤田さんと私のツッコミ合いとこの内山同士のこの椅子とそれから、クシャミティみたいな人たちが言う観察ということと、とか全部ねきれいに整理できると思いますね。はい、まあそれをねこの間朝日カルチャーでちょっと、まあこの間の朝日カルチャーはね、月のうち2回目だったんで実践の方が思って話すのは30分ちょっと少なくしてるかと思ったけども、だけど結構実践できたかなという気がするんですか。はい、ね、それでねえー例えばね、アップデート、これはこの間の後だったよね。そっか。秋の彼岸接心の中日の後だったと思うから、多分これはこの間のポッドキャストに話してない、ことだと思うんですけども、まあ、そこにお医者さんがいらしてて、お医者さんの話してないですよね、このポッドキャストの方も。エビデンスベースの話してないでしょうね。エビデンスベースのね話でこういうことなんですよ、あそこ朝からでやったかな。はい、まあ、お医者さんたちっていうのはもちろん医学部でしっかり勉強して、でそれで医学国家試験を取って、でそれで、まあ、お医者さんになって、ね、でその医学部で勉強した時にはいろんな治療法を、まあ、それぞれ学ぶわけで、でその時はその時期において、 世界の医学界が認めた標準的な治療法っていうのがあって、それを学んで、暗記して、ね、理解して、でそれを答案に書いて、で、ね、試験を合格してお医者さんになっていくわけですよね。だから、まあ、ある治療法について、これが正しいとされて、でこれを学んでわけですね。だけど当然治療法っていうのはどんどんどんどん日進月歩するわけで、で今まで正しいとされてきたものよりかさらに効果があるものが発見される場合っていうのもいくらでもあるわけじゃないですか、当たり前に、ね、で、まあ、ある、まあ、この間来た人が言ってたんですけども、例えば傷を治すっていうね、傷を治療する、っていうことでも前は消毒薬をガンガン使っていて、それが当たり前だと思っていた。だけども最近はもうそれをしない、ね、でそれをしない方が、傷の治りが圧倒的に早いですね。でそれでってことは、最初にそれを新しい治療法を発見した人は結構多分いろいろ反発を食らったりとか疑いの目で見られたりとか。はい、どうぞどうぞそこで座っておいてください。はい、いたりするわけですよ。そんな消毒もしないで大丈夫かよとかね。そこら辺の、 クッション使いながら適当に座っておいてくださいね。はい、ですね、だけども実際問題としてその新しい治療法を使うと傷は治っちゃうわけですよ、ね、実際の問題の患者さんの傷が。で結局どういうことかっていうと、お医者さんたちにとって、あるいは患者さんにとって一体何が大事かっていうと、傷が治ることなんですよ。ってことはある治療法が大事ではないわけね。この違い分かりますかね。これは本当に、何をそんな当たり前のこと言ってんのって言われるかもしれないけど、ある確立された治療法が大事なんではなくて、傷を治すことが大事、病気を治すことが大事なわけね。ということはどういうことかっていうと、今ある確立された治療法よりか、より効果がある治療法が発見されたならば、さっさと今のを捨てて新しいのを取る。そうして医学っていうのは発展してきましたよね。いいですか。です。もちろんそれにはいろんなぎくしゃくがあるに決まっている。だけども新しい治療法が圧倒的に効果がある。ね、だと傷が圧倒的に早く治る。後遺症も残らずにってなったら、世界中のお医者さんがまずは疑いますよね。当然今までは違うんだから。だけどもその新しい治療を進める中心になる人たちがどんどんどんどんエビデンスを出していく、ね、それを見たら、じゃあ私もやってみようってことになって、自分でやって実際に本当自分の患者が治ったならさっさと切り替えますよね。それで一気に世界中のお医者さんが新しい治療法を採用する。だってお医者さんにとって一番大事なのは傷を治すことであって、今までのある確立された治療法を守ることではないからですよね。だからで、じゃあなぜそんなのよって言ったら、どうも消毒って言いながら、あれは結構今までの生きた細胞を痛めつけていた。だから消毒薬を使わないことによって細胞の回復具合が早くなるっていう、まあ新しい理論が出てくるわけですよね。結局そういうことなんですよ。ね。で、ってことはどういうことかっていうと、要するに傷が治るっていう、まあリアリティがある。要するに現場があるわけですね。で、その現場のリアリティを一番重んじる。つまりある確立された治療法がどうのとかっていうことよりか、治るか治らないかっていう現場の話 こを一番大事にする。でなぜ医学界がそれをできるかっていうと、病院っていうのはもう現場だからですよね。だから日々怪我をしている患者さん、病気で苦しんでいる患者さんを目の前にしている人たちにとっては、とにかくこの目の前の人をどうにかしなきゃいけないっていうのが最優先されるわけであるんですよね。だから要するに治した治療法が正しい治療、治した薬が正しい薬で、非常に健康的な、風なサイクルが通用するわけですよね。いいですか。だけど問題は、それはなぜかといえば、怪我とか病気とかというそういう生身な現実を誰もが第一優先です。当たり前、それは当たり前、患者として当たり前で、とにかくどんな治療どうでもいいから私のこの傷を治してよっていうのが患者の正直な気持ちなわけだからね。そんな今までの治療法は捨てると何とか先生の顔を潰すからとかね、そんな関係ないわけです。とにかく私の傷を治してよってね、新しい治療法で結構ですからってね、なるわけじゃないですかね。でそうなんだけども、それは傷とか病気とかっていうそういうリアルなものがちゃんとあるからですよね。だけどでこの傷が治ったか治んないかっても誰の目にも明らかなわけで、目に見えないけどあなたの傷は治ってるんだよとかね、そういうインチキは通用しないわけですよね。治ったのか治んないのかもうはっきりしてるわけで、ね、だけど心になると当然そこが本当に怪しくなってきちゃって、でも皆さんはそのエキスパートだから知ってると思いますけども、どれほどなんかインチキが通用しちゃうのか、それは怪我とか病気とかね、肉体の病気のようにはっきりと目に見える形ではなかなか存在していない。だけども実は本当ははっきりと目に見える形あるんだけども、それを無視しようと思ったらいくらでもできちゃうわけね。でそれでどうなるかっていうと、とにかくある治療法ですねがあって、でそれが効果があるんだよってね、ことになって、でそれに対する、チェックがもう入らない、ね、だから今言ったような医学みたいに違う新しい治療法がより効果があるからそっちの方に変わっていく、それはもちろんエビデンスに基づいてっていうことが起こってこない。で結局ある確立された治療法がただ繰り返されていくわけ、ね、で誰もこの、ある確立された治療法が本当に効果があるのかないのかっていうのがよくわかんないし、一応効果があるといえば効果があるとかね非常に曖昧になってしまう。なぜ？だってこの治療法はすでに何百年という歴史があるからとかねなぜこの治療法をやってるところもすごく大きな建物があるからとかね、なぜこの治療法をやってるお庭が綺麗だからとかねここでやってる食堂が美味しいものを出してるからとかね、なんか全然別の理由でこの治療法は正しいってされてる。だけどもある治療法が正しいか正しくないかなんてもう簡単な話じゃないですか、ね、この治療法によって治ったか治んないかをチェックすればいいだけの話じゃないですか、ね、怪我の治療法だったらばこのある治療法によってこの本当にこの怪我が切り傷が、ね、治ったのかなをチェックすればいいだけの話で、非常に話が単純になってくるわけなんですよ。だけど仏教ってもともとそうじゃなかったの。そこがお釈迦様の圧倒的な強みじゃなかったのってことでしょ。お釈迦様が出てきた背景は皆さんもやっと勉強してるからと思いますけども、要するにお釈迦様が出てきた 頃はまたなんかすごい言葉が飛び交ってたわけですよね。ブラフマンがどうのとか、アートマンがどうのとかね、なんとかかんとかかんとかとかね、すごい言葉が飛び交っちゃって、まあ、インドだからね、あのインド人、皆さんインド人知ってるじゃないですかねあのすごい言葉が飛び交っちゃって、でも誰もブラフマンなんか見たことがない、誰もアートマンなんか見たことがない、ね、誰もなんか生まれあの死後の世界がどうのとかね、死後の世界誰も見たことがない、結局すごい大きな言葉が飛び交っちゃってんだけども、誰もそんなの見たこと、実際には見たことがないってことは、どういうことかっていうと、もうすでにこの傷が治るか治らないかっていう圧倒的な現実なリアリティの世界から離れちゃっているっていうことなんですよ。そうするともうこの治療法が効くか効かないかのチェックのしようがないじゃないですか。わかります、ね、だからこの治療法は効くんだ、なぜかってこれはもう千年の歴史があるからだってね言われても困るわけね。そうではなくて、本当にじゃあ本当に千年の歴史が治療法があるもんだったら、実際にこの切り傷に当てはめてみようよっていう、ね、ってことですね。で結局お釈迦様がされたことも結局そういうことで、そういうなんかもうわけのわかんない権威とかいろいろがあったんだけども、でもとにかくこの生身の自分に帰ろうよっていうことじゃないですか、ね、まあそういういろんな大きな言葉はいいから、ね、そして生身の自分に帰って、生身の自分が本当に生身の自分の傷が本当に治るかどうかっていう、そこで勝負をかけようよ。でその時に俺の言葉も信用するなよってことでしょ、お釈迦様はね。あのでお釈迦様ご自身の言葉も、実際に試してみようよって話ですよね。自分は何とか大学医学部の教授だけども、何とか大学医学部の教授だからといって信用するなよって、ね、で今、こういう治療法を提示してるけども、何とか大学医学部の教授が提示した治療法だからではなくて、この治療法が本当に効くのかどうか各自ちゃんと実験してみてねっていう、そういう話じゃないですか、ね、でそれで各自が実験してみて、あ本当にこの傷が治ったとなったら、じゃあこれは本当に素晴らしい正しい治療法だとしてこれを採用しようっていうことですよね。でそういうところにまずは一旦戻ろうよっていうのがお釈迦様のスタンスだっていうのは皆さん、ね、ご存知通りだと思います、ね、でそれで、っていうのは仏教というのはもともとそういうもんでエビデンスベースなんですよ、ね、でそのエビデンス証拠っていうのはどこの証拠、ね、科学だったら、まあ、本当にたくさんの人を知見してなんかいろいろしなきゃいけないけども、まあ、仏教だったら、まあ、まずは自分なわけですよね。だって自分の傷を一番知ってるのは自分なんだからこの自分の傷に効くかどうかじゃないですか、ね、他人の傷も大事だけども、まずはやっぱり自分の傷ですよね。あのでそれに本当に効くかどうか、そこで勝負をかけようよ、ね、あのだから自分はもうブッダと言われてるけども、ブッダの言葉だから信じるんではなくて、ブッダが提示したある方法を実際にやってみて、ね、それで本当に効くかどうかを各自チェックしてくださいっていうのがスタンスでしょ。仏典にはそうなってますよね。いいですね。ね、それで、だから結局そういうスタンスだと当然、どんどんどんどんアップデートしていくに決まってるわけなんですよ。それちょうどあの医学がどんどんどんどんアップデートするのが当たり前で、なぜエビデンスベースだから、つまり傷が治るか治らないかのところで勝負をかけてるから。で今のところ2014年の現段階ではこの治療法が一番傷が早く治るだったらば、それをまあ2014年の全ての地球上の全ての病院が採用してこれをやる、ね、なぜなら今のところそれ以上に早く治る治療法はないから。だけどももしかしたら2020年になったらまた新しい治療法が見つかってるかもしれない。そしたらその時はその時でその新しい治療法をささを採用して2014年に最先端と言われているものをささと捨てちゃえばいいじゃないですか。 でそういうふうにして科学っていうのはどんどん進んできてますよね。で私が言ったのはそういう考え方、そういう捉え方なんですよ。で結局要するにある治療法が権威のある誰かがやったからとにかくもうそれが結果が出ようが出まいが私はただ信じますっていうのは仏教ではないわけなんですよ、最初から。いいですね。だけど結局何が分かんなくなっちゃったかっていうと、結局そういう、こういう権威のある人が言うから正しいんだっていう、それをただ信じればいいんだっていう話にいつまでかなっちゃう。でそれが本当に効くのか効かないのかのエビデンスをチェックするってことすらもなくなってしまったっていうことなの、ね、いいですか。で私らが今アップデートっていうのはただそういう常識的なところに戻ろうよ、ね、だから、っていうことが一つと、だからもともとはアップデートしていくっていうのはもう仏教の基本的な精神だっていうことが一つですね。でそうなんだけども、ただいやアップデートっていうのは本当にちょうどコンピューターと一緒で、なんていうかな、ね、iOS7 があって、それが 7.1、ね、7.01 とか、それから 7.02 とか、7.1 になって、7.11 になってとかね、まあ、少しずつ変わっていくこともあるけども、同時にガラリと変わって iOS8 になるってこともあるわけですね。だから、その細かいアップデートを積み重ねていって、ある時点においてはガラリと大きなアップデートが起こる。ってことなんですよ、ね、だからもし私らはそういう態度でもって仏教というのを見ていったときに、細かいアップデートが少しずつ起こって、要するにそれはちょっと呼吸の見方でも、こうしたらよく呼吸が見れるんじゃないの、こうしたらどうなの、こうしたらどうなのってね、そういうふうな形で細かく、アップデートしていくことも当然あるんだけども、その積み重なった果てにあるとこまで十分来たら、今度はもうガラリと変わっちゃうことが当然あるんですよ、ね、でそれでそういう大きな大転換が紀元前後に起こって、それが大乗仏教の交流ですよね。いいですか。でなんかね、本当に、まあ、皆さん仏教勉強してきてるから分かると思うけども、大乗仏教って一体何なのよとかね、なんであれ起こったんですかとかね、まあいろんなもう散々そんなこと書かれて、まあ、皆さんたくさん勉強してると思いますけども、結局よく分かんないんですよ。よく分かんない、読んでも分かんない。なんか、ね、もうこれは古い説だと仏塔の周りに人が集まってとかね、なんかいろいろまあ、いろいろあるけれども、なんかよくわからない。だけども、なんていうかな、だけども何かが本当にガラリと変わっちゃったわけで、大きな転換があったわけで、だけども その転換を拒否した人たちも当然いたわけね。拒否した人たちも。だからそこで根本分裂が起こったっていうことになっているわけなんです。根本的に分裂が起こっちゃったっていう、だからアップデートをした人とそれを拒否した人の2つに分かれた。ってことですね。でこれはそんな細かい歴史的な事実っていうよりか、まあ、歴史事実を探ればいくらでも探れると思いますけれども、とにかく今はちょっと大雑把に行きたいんですけども、大雑把に来て何か、ものすごい強い大きなアップデートが起こって、で その果てにそっちの方向へ大きく、 一歩踏み出した人と、そのアップデートを全面否定した人の2つに分かれたわけなんですよ、ね、でそして、日本はじゃあどうなったのってね、これも先週言いましたけど、日本の仏教っていうのはこのアップデートした人たちの末裔なんですよ我々は、ね、その人たちが中国へやってきて、朝鮮半島を通って日本に来て、聖徳太子のところですね。で聖徳太子がよし入れようって決めてで四天王寺とか法隆寺とか建てられて、それ以来日本仏教国になったわけで、ね、だけども同時にアップデートを拒否した人たちも当然いて、でその人たちがスリランカからミャンマータイへ流れていって、ね、だけどそんなそういう人たちがいるっていうのは、我々は我々っていうのは我々の先祖がですよ、道元の地とか親鸞さんとか ね,、ねそういう人たちは接触なかったわけですよ、ね、接触なくて、だけどもこの、まあ、これちょっと先週の話と続きになっちゃうリピートになるけども、まあ、ちょうどこの20年の間に、この日本の我々の先祖たちが一度も面と向かって会うことがなかった、そういうアップデートを拒否した人たちの流れが日本にようやくたどり着いて、ね、それでその人たちと面と向かい会えるようになった、ね、でその人たちの声を聞いて、その人たちと一緒に瞑想できるような、ね、大体いいですね、イメージとしてね、このアップデートした流れが、日本に千何百年前にたどり着いて、そこから日本仏教は、その流れの中に来ていて、だけどアップデートを拒否した流れが、ここ20年の間に日本にやってきて、ね、これはもう歴史的事実ですよ。私がでっち上げてるわけじゃなくて、仏教学者の人に全員聞けば、全員がその通りっていう事実ですね。いいですね。皆さんが仏教を勉強したこと矛盾してないでしょ。今言ってることね。で、それで、問題は、皆さんなんですよ。皆さん自身がね、ここ10年、20年、仏教を勉強してきたじゃないですか。ね、で、仏教書のコーナー行っていろんな本読んできたじゃないですか、ね、先生たちに会って、ね、素晴らしい先生いたじゃないですか、ね、でいろいろ素晴らしいなって思いながら、仏教いいなって言いながら勉強して、で実際に、瞑想して、アナパナして、ヴィパッサナして、で昔ながらの座禅をして、ね、シカトをして公安禅やって、ね、アジカンやって、まあ、いろいろやってき、たわけね。で、その時に、なんていうかな、やっぱこの二つの大きな流れがやっぱりあるわけで、それは当たり前で、アップデートをの方に一歩を踏み出した人たちと、アップデートを拒否した人たちっていうのは、やっぱこれ違うわけでね。違うわけで、でその2つの流れが今同時に日本に入ってきちゃってるわけなんですよ、ね、本としてもそうだし、人間としてもそうだし、道場としてもそうだし、だからその時にそれをまあどっちでもいいんじゃないのとかねどっちでもいいんじゃないのとかね、まあ仲良くやったらいいんじゃないのとかね、まあそんなに2つ違うの分かるけどさ、まあお互い仲良くやろうよとかね、あんまりそんな違いながらそんな気にしなくていいんだよ、要するにヴィパッサナやればいいんだよとかね、っていうのわけにもいかないというのは、何も私は喧嘩しろって言ってるわけじゃないですよ。でそのうち、2つのうち1つ選ばなきゃいけないとか、ね、どっちかに味方して相手方を攻撃するとかね、っていうのも意味ないわけね。で我々は一体何をしなきゃいけないのかって言ったらば、もう物事って簡単でしょ。何でもなんかよく商品の説明にあるじゃないですか、ビフォーアとアフターっていうね、こういうこの製品を使ったら、もうそれはダイエットですよね、ダイエットの、ね、この ダイエットの食品があって、ね、そのこの食品を取る前はこんなに太ってたんだけども、食品を取った後はこんなに痩せましたっていうね、ビフォーアとアフターっていうねあのでこのビフォーアとアフターの写真 を2つ比べることでどれほどこのダイエットのが効果があるかっていうことを、まあ、訴えるわけじゃないですか、ね、要するに何でもこうそういう、まあ、ダイエット食品でも何でもそう同じだけど、あの これを取った時のビフォーアとアフターを2つ、見ることによってこのものの本質が見えてくる。これどんな世界でも同じでしょ、ね、ってことは我々はどれほどすごいチャンスに今恵まれているかってことなんですよ。どういうこと？要するに、紀元前後に起こったアップデートの後と前とこの2つを我々は同時に今勉強できちゃう。これすごくないですか？これ道元先生できなかったんですよ。シンナーさんできなかったんですよ。旅館さんもできなかった、ね、まあ、明治になってちょこっとできるようになったんだけどまだ全然ダメ で今の我々は何ですか？我々はもう本当にもう今日東京あの日曜だから今今日だっていろんな瞑想会とか和解やってるでしょ。いろんな日本各地で ねでちょっと10万円も出せばね飛行機乗ってタイとかミャンマーとかシランで行けちゃうじゃないですか、ね、まあそこは生活費安いから結構何ヶ月も入れちゃうし、ね、勉強できちゃうし、ね、だからまあ我々普通の天才でもない金持ちでもない、ね、一般の我々がもう勉強できちゃうんですよ。昔みたいにもう日本でエリート中のエリートを選んで でそれで日本政府がお金出してで中国へたった数人の留学生を送り込んだとか、ね、そんな時代じゃないわけ、ね、私みたいな人間がさっさとミャンマー行けちゃうわけ、ね、皆さんも行けちゃうしで今日だってどっかのね行けばそういうお坊さんたちの長老たちのお説法聞けるじゃないですか。要するにビフォーアとアフターが、勉強できちゃうってことね。あ、すみません。ちょっとこれは普通先週話したことと同じだから繰り返さないけども、その上でね、でそうすることによっていいですか。今ずっと話してきたのはアップデートっていうのが基本的に仏教の基本精神だっていうことね。でそれはなぜかって言えばエビデンスを重視するからってことね。要するに権威を重視するんではなくて、ね、でそれがもともとお釈迦様が出てきた最初のスタンスだってことね。なぜかってインドってのはもう権威だらけのブラーマンが威張っちゃってる国だから、あのバラモンがね、あのそれはあのねこんな あのテキストを読むとピンとこないんだけど、やっぱりインドだとブラーマンっていうのはどれほどすごいかっていうのはやっぱり彼らが全部その祭祀っていうのは全部独占しちゃってますからね。あのそういうもう特殊な階級があって、それはもう親から子へと伝わってきて、でその人たちが本当に独占しちゃってる。で他のそうじゃないあのカーストの人はもう入っていけない、ね、っていうような国なんで、まあそれによってあるものが伝えられてきたっていい面ももちろんあるんだけれども、だけどその何とかの権威だとか何とか言い出したら、まあ、日本でも家元がどうのって言いますけども、ちょっとインドとは比較にならないんですよ。そういう意味でね、だけどお釈迦様はそれを拒否して、お釈迦様はカーストを拒否したっていうのはなぜかってエビデンスベースだからなんですよ。そんなこういう権威だからいうことだから正しいんではなくて、本当に自分たち一人一人のところで正しいか正しくないかをチェックしようよね。この本当にこの治療法によって傷が治るか治らないかって自分の傷で確かめようよねって話なんですよ、ね、分かるでしょ、ね、だからもともとアップデートをしていくのが仏教の基本精神だったってことと、そしてそうなんだけど細かなアップデートをしていきながら、それが蓄積された時に非常に大きなアップデートが行われる、ね、それはコンピューターのソフトウェアと全く同じです。 7.1 が 7.12 になる 7.3 になり、とうとう7じゃなくて8になってそのぐらい、そういうことなんですよ。そしてその大きな大きなアップデートが紀元前後に行われたということ、そしてそれが、その後の行われた後が日本にやってきて、行われる前がやっと日本に20年に前ぐらいからやってきて、でそうそう今の一般の我々はこの2つをアフターとビフォアを経験できるということ、そしてその果てに一体何が見えてきたのかということね。でそれをチャンスと捉えないで何なのよって話になるじゃないですか。でそれがまあね、まあ間違いがあるけども、まあ仲良くやりましょうよとかね、まあそんなのあんま気にしないでやりましょうよとかね、それはもったいないんですよ。なぜかといえば、歴史上初めてこんな、初めてのチャンスだから、これは。まあ私は、直近の内山老子っていう人をよく知ってるんだけども、内山老子ですらこのチャンスに恵まれなかったんですよ。で内山老子はもう直感的にね、ビルマに何かあるっていうのを分かってた人なんですよ。 でも内間老師にできたのは何かって言ったら、南伝大蔵経を読むこととそれからビルマの写真集を見ることだったの、ね、でビルマの写真集を見てね、あビルマの写真集を見ればあの子供たちね、子供の坊さんたちいるでしょ、10歳ぐらいのね、あのシャミたちですね、このシャミたちのビルマのシャミたちの 面の輝きがねすごいっていうわけね、内間老師ね。まあ、それは皆さんビルマとかなんか行ったら、特に子供のお坊さんがどれほど可愛いかね。まあ、私もパオなんかで子供たちいて、まあ本当に何にも世の中の汚れを一切知ることなしにお坊さんになっちゃったじゃないですか。だから本当にすごいんですよ。子供たちの目の輝きというか純粋さというか、ね。まあそんなんで、内間老師はまあそういうビルマの写真集大好きな人だったんだけども、でもまあそこまでなんですよねそこまでだったわけ でだけど私になるともうそこへ入っていけちゃって、でいよいよね、でそれで何が言えるのかっていう と、この、まあ、Z デスダッシュは皆さんも頭入ってるからいいと思うんだけど、まあ、これもずっと話してきたことなんだけど、これはね、この Z デスダッシュっていうのは、立体的に見なきゃいけないってこと、ね、で、まあこれが、なんていうかな、まあこれが我々の心の在り方ですよね。つまり、Z デッドダッシュから、妄想が湧いていくわけね。あ、まあ妄想じゃない、思いが湧いていくわけですね。そして、まあ瞑想してたらその思いがストンと落ちる、ね、でも瞑想してなかったらこの、思いの方がズブズブに大きくなっていってしまう。でその思いがズブズブに大きくなった時にどういうことが起こるかっていうと、その思いが、現実だと思い込むわけですね。でこのつまりこの図は何を言ってるかっていうと、これは現実ではないんだよ、だからストンと落ちるんだよって、まあ、すでに言ってるわけなんですよ、ね、でこれは皆さんが瞑想する人だから、座禅をする人だから分かるんだけど、要するにもうね、いろんな思いが湧いて湧いて湧いて、だからちょっと待って、ちょっと待って、呼吸見なきゃいけないな、呼吸目数を吐くって言ったらストンと落ちるじゃないですか、ね、思いが湧いて湧いて湧いて、あちょっと待って、また明日のこと考えてしまって、ね、でもうちょっと体の感覚見て、でストンと落ちる、やっていくうちにまた昨日のことを思い出してしまって、あよくないよくないってストンと落ちる。でそうすることによって思いっていうものが本当に歌方の泡みたいなもんでストンと落ちるってことを学んでいくってことで、どういうことかっていうと、その思いっていうのは思いに過ぎない、内間老師は今日出没って言いましたけども、虚しくただ出没してるだけに過ぎないってことは、要するに本当じゃないってことです、ね、だけど世の中はそうじゃないですね。思いっていうものが現実だと思ってる。そこら辺大丈夫ですね。で、まあ、 最近私ストーカーの話ばっかりしてるんだけど、なぜかっていうとストーカーっていうのは非常に面白くて、でどういうことか、ストーカーっていうのは本人はストーカーだと思ってないわけね。わかりますか、ね、客観的に見れば、まあ、ほとんど加害者であり、一線を越えちゃうと犯罪者であるわけね。だから逮捕されちゃうわけなんですよ。だけど逮捕されたとしても彼らはびっくりするわけよ。私何したのよ、なんで私犯罪者じゃないよ、私は被害者だよって彼らは言いますよ。そこら辺本当に皆さん分かってます？でストーカーって悪いやつがいます、加害者です、であいつらがとうとう犯罪のレベルに行きました、でそれで警察が動いて何とか迷惑条例防止条例ではい捕まりましたっていう話ではないんですよ。それはあくまでも我々の世間の見方であって、ストーカー本人からすれば彼らはかわいそうなかわいそうな被害者なんですよ。で彼らは何をやってんの、加害者で、彼らにとっての加害者である誰かを糾弾している、そういう正義の味方であるんですよ、僕ちゃんは。いいですか。で、そういうストーカー自身の世界観を理解しない限りストーカー問題では解決しない。でどういうことかというと、だからこのちょっとこれがポイントじゃないのでまさっといきますけどね、要するにこのいろんな思いっていうものの本質が、座禅をすることによってこれは全部思いであるって、妄想であるってことが分かってストンと落ちるわけ。いや、ストンと落ちるが妄想であって分かるわけね。だけども世間っていうのはこれは落ちないんですよ、落ちないわけ、落ちなくてこれがズブズブズブズブ膨らんでいくわけね。これが世間じゃないですか、ね、でそれの一番例えば、可愛らしいのが高校生の男の子が妄想する、ね、あるクラスの可愛い女の子が僕のこと好きだって、ね、という、まあ、妄想するわけですよね。ね、なぜ彼女 は僕のことをニコッと笑ってくれたからとかね、いくらでもあるじゃないですか。でそれでわーって もちろん膨らんでいって、その妄想がで、いやじゃあそんなに僕のこと好きだったらじゃあ今度一緒に食事したいって、ね、じゃあ今度一緒食事しましょうと言ったらあっさり断られてね。でですね、あっさり断られた。なぜ別に好き、その子は好きじゃないかっていうことで、何を学ぶかっていうと、健康な高校の男の子だったらばその自分の中の妄想と現実の女の子っていうリアリティとの違いを学ぶわけですね。いいですか、この違い。それものすごく辛い現実じゃないですか。ね、この女の子実は私のこと好きじゃないっていうね、これ耐えられないですね、この現実はね。だけどこれは現実なんだから、これを受け入れざるを得ないよねっていうことを若い高校生は学ぶわけですよ。でそれで妄想と現実は違うんだっていうことを学んで、それを受け入れることによって、まあ、健康になるわけですね。だけど、でもなぜ彼がそれを受け入れられるかっていうと、受け入れても彼の自我は崩壊しないからなんですよ、ね。この自分の大好きな女の子が自分のことを好きではないっていう現実を受け入れたとしても、まあ大丈夫なわけ。だけど、中には、それはどうしても受け入れられない人がいるのは皆さん人生経験長いから知ってると思う。なぜ受け入れられない、受け入れたらってことは、要するにどういうことかというと、もうこの世界で生きちゃってるわけでしょ、この世界でね。この世界が実は妄想なんだよ、だって実際に職人誘ったらこの女の子に断られたから、ね、だから 彼女とのいろんな妄想してたんだけど、あれ全部妄想だったって、もう非常につらい現実だけども、まあ受け入れるわけですよね。だけどこの世界しかない人たちっていうのは当然いるじゃないですか。でこの世界しかない人たちにとって、そこでいいですか、妄想っていう言葉自体がもうすでにあれでしょ、妄想っていうのは要するにもうすでにリアルじゃないっていう意味を含みますよね。で妄想っていうリアルじゃないものと本当の現実ってものがあって、でこの現実と比べるからこれは妄想だって分かる。妄想の中ではあの女の子は私の子好きなんだけども、だから現実の中では好きではないっていうね、非常に単純明快でしょ。だから彼女が私のこと好きだっていうのは妄想だと言えるわけですよ。ですか、そうすることによって我々は妄想と現実と、引っ付き合わせてそれが違うんでってことを学んでいく。もし我々が健康だったらば、だけど健康じゃないかったらどうなるの。簡単ですね。この妄想の世界を絶対に壊すことは許さないんですよ。わかります？なぜこれが妄想だってなったらその人の人格が全部崩壊しちゃうから。だからね、ってことはどうなりますか。そこで、この妄想は何でしたっけ、ね、この女性は私のこと好きで、でも現実は好きではない、ね、ではっきりと実際に断られた。で健康な男の子だったらそれを受け入れる。だけど健康じゃなかったらどうなりますか。そしたらそこで見事に逆転します。この女性はどういう人ですか。加害者ですよ。どういう加害者。自分の妄想を壊そうとする加害者だ。私は誰。かわいそうな被害者だ。だから被害者は加害者に対して何をする。損害賠償じゃないですか。糾弾じゃないですか、ね、本気ですよこれ。本気で裁判を起こします。本気で糾弾の手紙を100通書きます。本気でそう訴えます。なぜそこまでするの。これを絶対に壊したくないからなんですよ。だけどもまあそういうのは非常に分かりやすいわけね。つまりあのこの女の子実は好きじゃないっていう現実が非常に明らかだから。だけども世の中の多くのことはもっと何が現実で何が本当かよく分からないのが本当じゃないですか、ね、でだから我々が瞑想とか座禅とかやってる人間は、この辺りが全部わかるわけね。このこれはブブブって浮かんでいって、浮かんで宙に浮いて、浮いたらそれが現実となってしまう。本人からすればで、そうするとどうしてもそれがそれを壊すことは受け入れられない。つまり壊すのは一体何が壊すの。現実ですよね。でその妄想を壊そうとする全面否定をするある現実に出会った時に、我々は2つのチョイスしかなくて、一つは健康な男子高校生のように、涙を飲んでその現実を受け入れる。でもう一つは、健康じゃない人が、ストーカーになるときにはその現実の方を否定するっていうことですね。いいですか。だからそうなると 現実を否定しちゃうんだから、もうこの、この妄想世界から出ることはまず不可能になってきちゃうんですよ。あらゆるものがそれは妄想だよって言っているんだけども、もう出れない。でそれで非常に不思議な情報を選び始めます。どういう情報選びをするかというと、この妄想をさらに強固にする情報ですね。でその妄想を、壊すような情報を全部排除していくっていうことが起こります。でそうするともうなんていうかな、情報がもうすでに入ってこないから、もう現実だか現実じゃないんだかよく分かんなくなってきてしまうから、だからここからもう出れなくなってしまう。そしてこの妄想を、さらに強固にするような、情報だけを受け入れる。でしかもそれを仲間でやっちゃうとね、もうアウトですね。一人でポツンといたら世間というのはそれを許さない、ね、だけども仲間を作って、仲間同士でこの妄想を支えるような、情報のみを、回覧させるともうですね、今だからそれの道具に使っているのが Facebook とか Twitter とかですよね。でなんていうかな、ある妄想に凝り固まった人のFacebook を見るとやっぱゾッとするわけですよね。なんでよりによってこれだけ偏った情報だけを集めるの。でそしてその恐ろしく偏った情報にいいねいいねいいねってみんなでやってね、このいいねをするなんかグループがあって、でお互いに恐ろしく偏った情報をアップしてはいいねいいねしている。だけどもそのアップした情報が極端にもう何の科学的根拠もないし、何の統計的な根拠もないし、で全くあの学会のメインストリームの意見でもないっていうようなものですね。そういう本当に恐ろしいことがね、はい、まあ、ただ今日は、ね、ちょっとそれがポイントではなくて、それがこの妄想ってことの意味ですよ。いいですね。ですか。そしてもうまとめちゃうと、それでだから瞑想しなきゃいけなくて、座禅しなきゃいけなくて、それでストーンと落とすっていうことですね。ですか。ストーンと落とす。でまあここでちょっと私と内丸氏との違いがあって、内丸氏はあの筋肉と骨組みでだとそれがストンと落ちるんだよ。だけども私は統計的にはちょっとそれはかなり難しいよって言ってなので、まあワンダルメソッドっていう方法を使ってこの妄想がストンと落ちることを狙っている、ね、でそれでまあまあ、でもその年はまあ基本的には骨組みと筋肉でストンと落ちるっていうのが基本だから、ところも要するに座礁ですね。座礁を完璧にすることによって、このグダグダグニャッとした座禅じゃなくて完璧にすることによって、思いがストンと落ちることを狙うのが外島で、それをまあ今一番過激なほどね徹底的に追求しているのは藤田一生さんですね。藤田一生さんは本当にもうそこだけで勝負をかけてるから、彼もすごいんだけども、本当にあらゆる体的なところからね、こういう形をしたらストンと落ちるっていう、ね、まあ、なので彼がやってることは非常に私にも参考になるんですよ。でも私ももちろん筋肉と骨組みっていうのは非常に大事なポイントで、私ももちろんそれを否定するわけがないですよ。座礁も大事だし、この体をきちんと見ていくことは非常に大事だっていう、ね。だけどただ私はもうちょっとその今まで習った方法が非常に有効なので今それを使ってますよね。でまあとにかくこれでストンと落ちる。 でストンと落ちて何を知るわけ、あ、これが妄想だったってことを知るわけですよ。ってことはどういうこと、要するに瞑想とかも、あの座禅とかしていながらこのこっちの妄想に走るってことはありえないじゃないですか。ですよね。っていうのはなぜかって、この妄想っていうものの本質を一番知っているのは、知っていなきゃいけないのは座禅する人間、瞑想する人間ですよね。だけども非常に不思議なことにね、本当に非常に不思議なことに、なんか瞑想センターのなんかその集まりが極端にこのそのまあ悪いけど妄想共同体になっちゃうことって、ね、結構あるんですよ。なぜかなと、あの非常に不思議な感じがしてたんだけど、まあ理由はっきりしてるね、簡単な理由なんですよ。要するに世間が嫌なんですよ。わかる、まあ、はっきり言っちゃうよ、もうバンバンはっきり言っちゃうから今日はね。要するに世間が嫌なのよ、世間が嫌なの、だから瞑想するってことはどういうことかっていうと、現実が嫌なんですよ。だからその出発点として世間が嫌、現実が嫌っていうモチベーションがあって、そしてある中に逃げていきたい、でその逃げていく方法が瞑想っていうのは、これ悪い冗談かよと私は思うわけね。悪い冗談だろうって。なぜ、瞑想っていうのはまさに現実に目覚めることだからじゃないですか。瞑想っていうのはまさにこの妄想の世界からストンと落ちることじゃないですか、ね、だからその瞑想会とかなんとかっていうのが一番その何が妄想で何が現実かを知っていなきゃいけない人の集まりでなきゃいけないんですよ。だから一番そこが現実的で、どんなに世の中がわーってある一つの方向に何か燃え上がったとしても、それをストン、あのそれを全部冷静に見ている場所が座禅会であり瞑想会でなきゃいけないはずなんですよ。でそうなんだけど、不思議なことに何か、あの瞑想センターが変な方向にこの浮き上がっていっちゃう、その現実を拒否する、リアリティからのチェックを拒否する、ね、リアリティバイツって英語で言いますけども、リアリティからバイツされるのを拒否するということになる。でそれがなぜって言ったら、瞑想する最初の出発点が世の中嫌だからっていう理由でやるからね。だからそれはもう最初から間違ってる、ね、我々は瞑想何のためにやるの、自分の妄想世界から出るためにやっているわけね。いいですか。でそれでストンと落ちるでしょ。だからちょっと待って、ここもまだ今日のポイントじゃないんですよ。で、それでストンと落ちる、ね、でストンと落ちて、今また ZZ ダッシュのところに戻ったじゃないですか、ね、でこうなるとどうなるかっていうと、あ、要するに ZZ ダッシュに戻ればいいのねって話になりますよね。なぜ、だってこうやって ZZ ダッシュからずれちゃうから、いろんな妄想の世界に入っちゃう、ね、これがまた、これが怒りだったり、あるいはこれが欲望だったりするから、だから欲望とか怒りっていうのはみんなこれこういうズレだよねっていうことになるでしょ。ってことは、これを手放してストンと戻ること、ね、この ZZ ダッシュに居続けることが、妄想から出ることであり、怒りを出ることであり、サボりを出ることである。だから結局仏教の瞑想、あの目的っていうのはこの ZZ ダッシュになればいいんだよねって話になるじゃないですか。あの全くずれないでですか。だけどもそれだったら、要するにもう ZZ ダッシュだけだったらば、本当に内村氏じゃないけども無生命になるわけね。生命がなくなっちゃうわけですよ。命がなくなってしまう。ね、だからここでもそうじゃないよねっていうふうに指定しているわけですね。つまり世間っていうのはこのこっちの妄想の方を信じてしまって、それと現実とがごちゃごちゃになって、 だけど瞑想している人間は、まあ、これが妄想だって分かる。でそれでいろんな瞑想を使ってでストンと落ちる、ね、でそしてストンと落ちたら今度は ZZ ダッシュが答えだよねっていう風になっちゃうんですよ。だけどそれも違う、ね、いいですか。じゃあ我々は一体何をやってるのよってことになって、これでようやく今日のポイントが来たんだけども、このねストンと落ちた時に我々はどこへ行くのかっていう話なのね。でこの図を平面的に見ると当然この図からはね何が見えるかというと、この妄想の世界を手放したら単なる ZZ ダッシュに戻るだけでしょっていうしか見えないじゃないですか、この図はね。わかります？でそれに対して内丸老師は非常に不思議なことを言うわけね。内丸老師は何て言うかというと、この ZZ ダッシュから外れては戻す、外れては戻すのがね、外れてストンと落ちる、外れてストンと落ちる、それ全体が生命の質なんだよって言われるわけね。これもよくわかんないですよ。よくわかんないの。これは私30年前から聞いてるけどもよくわかんない。わかんないどころか、これが下手なありのまま主義になってしまう。要するに、まあ、いろんな妄想してストンと落ちる、妄想してストンと落ちる。だから、まあ、思いが浮かんで、それをね、捨てればいいんじゃないのっていうことになって、だから、こうやって、まあ、怒って、まあ、そのまま怒り続けるのは良くないけど、まあ、それを、やってれば、まあ、自然と手放されて。だから人間だから怒るのは当たり前だし、人間だから心配するのは当たり前だし、まあ、そういう人間的な営み全体が生命です。なんだったら、まあ、それで作れていいんじゃないのっていう話になっちゃうわけなのね。じゃあこれも違うんですよ。今違うってかなり言っちゃってるけども、で最初に違うっていうのはこれ世間の価値観ってことね。それから ZZ ダッシュになればいいっていう、これはごめんなさい仏教二点三の考え方です。これ違うんですよ。でそれでこれ全体が生命の実物だよねと、これは仏教一点ゼロの考え方ってこれも違うんですよ。で我々が一体何を目指してるのって言った時に、ずっと言ってきたように我々はここでね、ここである非常に大きなアップデートが起こったってさっき言いましたよね。お釈迦様が亡くなってこれ600年頃の紀元前後の頃で、そのアップデートっていうのは、まあ、仏教が最初からアップデートしてたんだけども、それが小さなアップデートではなくて、ある時にものすごく大きなアップデートが起こった。それが大乗仏教の起こりである。じゃあどうしてそんなにでっかいアップデートが起こっちゃったの、何がそんなにでかかったの、そしてそのアップデートした後と前の仏教が今日本にやってきて、この2つを今同時に体験することで、そのアップデートの本質を今我々は理解しつつあるってことを言いました。じゃあどこがどう違うのかって言ったら、ここでね、ここで一気にこの平面を離れます。平面を離れて、今までは我々は要するにこの平面上を生きていたわけ、生きてたというこの平面上が我々だったのね。ですか、この平面上が我々で、でどういうことかというと、これは同時に時間軸でもあるでしょ。で時間がこうやって流れて、で内藤さんの中にこういう思いが湧いてきて、あでもよくないように戻って、また明日のことを考えてしまって戻って、昨日のことを思って戻って、ね、これが我々だったんですよ、ね、だから我々にせいぜいできるのはこの ZZ ダッシュに戻ってもう何も考えないでいるとかね、あるいはもうこれを全肯定するとか、そんなあり方しかできなかった、ね、だけど今我々が何をやってるかっていうと、この思いがストンと落ちた時に、我々は単にこの ZZ ダッシュに戻ってるんではなくて、もう一つ別のところに突き抜けていってるのね。突き抜けていってる。でこの このこういうふうに思いが浮かんでは消えて、思いが浮かんでは消えているっていうことを見ている場所があるんですよ。見ている場所が。ね。で、内山老師がこの思いが浮かんでは消えて、思いが浮かんでは消えているのが生命の実物なんだよって言われたのは、これやっぱり正直言って半分しか正しくないんですよ。半分しか。半分しか正しくないというのは一番肝心なことがそれだと言えてないのね。言えてないんですよ。で、どこが一番肝心なのかって言ったらば、ここをストンと落ちて、我々は全く違うところへ行って、そこから今、この思いが浮かんでは消えている、浮かんでは消えているのが見えている。そういう場所ですね。そこから見たら、これ全体が生命の実物だというのはその通りなんだけども、ここからっていうのはなかったら、わけのわかんないありのまま主義になってしまう。でここはどういう場所か、もう、こういうものから離れた場所ですね。ってことは、これが時間軸だったから時間からも離れている場所、無時間ですね。そして、ここではこういういろんな思いが湧いては消えて、思いが湧いては消えている。でその思いが湧いては消えている場所、ね、でこのここを般若心経的に言えば何ですか。これが全部ムームームームームーって言っているんですよ、般若心経。なぜ無なのということは、あの般若心経のね、それ最初の頃で言っている教えは全部それ初期仏教の教えでしょ、ね。無色証拠未足法、ね、無限に未絶心、無無妙無無無無無脈妙心とかね。これどういうことなの。要するにもうこの場所じゃないんだよってことを言ってるんですよ、ね。無色証拠未足法があるのも、無妙が無妙からこういうふうにね、十二縁起が起こって、で無明が消えたらこういうふうに十二縁起が消えるっていうようなことも全部起こってるのは、結局この平面上のことなんだよってことを言ってるんですよ。でそして般若心経で何を言ってるかって言ったら、ここにいる限りはもうどうしようもないんだよねって話で、ここから出なきゃいけないっていうとこね。でここから出たところが一本で言えば青空の。ってことはどういうことかっていうと、そこで自分のアイデンティティが逆転してるわけね。今までは何やかや言ってもこの ZZ ダッシュが自分のアイデンティティだったんですよ。これが皆さんだったのね。そしてここからもちろん皆さんは ZZ ダッシュにはいられなくて、ついいろんなことを思ってしまう。で皆さんが世間の人だったらそのままずっと突っ走る、ね、で皆さんが座禅している人だったらちょっとまあ落ちていく、まあ、せいぜいその違いだったんですよ。このまま突っ走るか、ストンと落ちるか。ね、でも、皆さんの本質はやっぱり結局はこの ZZ ダッシュからは一歩も出てなかったんですよ。わかりますか？ね。まあ、突っ走らない分はよか、いいわけね。世間ではもうここで突っ走る。ね、この妄想を信じて、ね、妄想共同体を作ってしまう。だけどまあ瞑想してる人はまあその妄想、これは妄想だと分かってるからストンと落ちる、ね。池田さん、池田さん、もうちょっと早く来れない。はい。ちょっと今日よく使えなかったらこの本ちゃんと用意してるのに、池田さん、ちょっと。まあいいよ。はい、ね、それで、でここでいいですか、仏教の、2000年前のアップデート一体何だったのよって言ったところで、これはもうずっと言ってきたけれども、 自分とは何かが変わってしまった。じゃあこの線に沿ってどう言えるかというと、あなたは今まで何だったの？ゼットデッドダッシュだったんですよ、ね、そしてゼットデッドダッシュだけでもね、森崎さんそこにはいられなくて、つい妄想してしまう。で戻る。でまた妄想してしまう。で戻る、ね、これしかできなかったから、ね、で呼吸瞑想を一生懸命頑張ったじゃないですか、ね、でもつい明日のことを考えてしまう。でまた戻る。でまた昨日のことか思ってしまう。で戻る、ね、でだけども呼吸瞑想をそういう風にしてね、ああ、まあ、よくないよくない、もう、数拍、数拍。で、また昨日のこと。ああ、よくないよくない、また数拍、数拍。で、また明日のこと持ってきて、また数拍、数拍。こんなことやってたら、永遠に呼吸なんか見れないわけね。まあ、見れても5秒ですよ。ね。だけど、それが呼吸瞑想じゃないわけ。で、呼吸がずっと見れるってことはどういうことなの？じゃ、これも全部抑え切っちゃえば見れるのか。ね、この絶対にこれ妄想しないようにするぞとかね、数拍数拍数拍ってね、まあそうやる人もいます。瞑想センター行くといますね。だけどそういう人はぐっちゃぐちゃに疲れる。半年しか持ちません。半年で打ち死にします。本当にそうやるとね。だから呼吸瞑想って言っても数拍は分かったけども、つい明日のこと思って、あ、よくないよくない、また戻るね。で数拍数拍で、また昨日のこと思い出して、あ、よくないよくないって。でこれをずっと続けるか、もう絶対もう意志の力でもって抑え切っちゃって、ずっと数拍数拍数拍数拍数拍ってやるか、まあ、それでこの2つしかなかったわけ、ね、でどちらも打ち死にします。私も打ち死にね。じゃあ何なのよ呼吸瞑想って。言ったらとにかくこの ZZ ダッシュが自分だっていう、それを手放して、でその時に我々はここから離れたところへ立てる、ね、もう ZZ ダッシュではないです。え、そんな場所あったのって、あるんですよ、あるので、その場所に立った時に我々は呼吸をずっと見ることができる。そして我々はこの思いが、生じては消えていく様を見える。なぜ我々はもう ZZ ダッシュにはいないから。でその時に我々は自分の本質っていうものがガラリと変わっている。だから、大きなアップデートがそこで起こったわけね、今までの本質ではわからなかった、ね、で、まあ、そこら辺ね、アップデートする仏教の205ページぐらいに書いてます。 Thinking Mind と Sati っていうね、でまあ、だから Thinking Mind っていうのはこの ZZ ダッシュ状のものですよ。いいですか。 ZZ ダッシュ状のものをここでずっと生きているわけ、ね、でそれで、で我々が気づくとか、あるいは今日のクリスチャンコミュニティの観察とかね、なんかなぜ分からなかったのかって言ったらば、この ZZ ダッシュ状でいながら、ここにいながらこういうことに気づくってことは無理なんですよ。無理なの、ね、でそれで、まあここでは例えば Thinking Mind が自分だとかね、言ってますけども、要するに Thinking Mind が自分だってことは、要するに ZZ ダッシュが自分だっていうことですよ。 ZZ ダッシュからこうやって外れては戻り、外れては戻り、結局 そのこの要するに Thinking Mind には気づくことはできないっても散々ここで話してますけども、どういうことかというと、この平面上で気づくってことはありえないんですよ。ありえない。で一生懸命やってもそれは無理です。きついだけです。じゃあ気づくっていうのは一体何だったの？もう分かるでしょう。ね、この ZZ ダッシュを含む、 ZZ ダッシュって言った場合、この外れるのも全部言って、外れるのも含むわけですよ、ね、ZZ ダッシュがあって、そこから外れては戻って、外れては戻って、ね、そういうことが起こっている平面上の世界から出て、我々はそこから 立体的に外れて、垂直的に外れて、である場所に行って、でそのある場所に行ってこれを見ることが気づくっていうことですよ。いいですか。それがマインドフィネスっていうことね。だから今までのマインドフィネスの説明の致命的な欠陥というのは、やっぱり結局みんなこの平面状態の解釈に過ぎなかったんですよ。だから気づいてもどうしようもなかった。で、そしたらこのさっきのクリシナムルティの観察もわかるじゃないですか。クリシナムルティが言ってる観察って何なのよって言ったら、結局この平面上ではない場所からの観察です、ね、あの人はチョイスレスオブザベーションとか言うでしょ。選択というのは好き嫌いなしってことね。じゃあなぜ好き嫌いというのは、あくまでも我々が平面上にいた時に起こることで、平面上を離れたところではもう起こらない。いいですね。でそういうふうな、ここでちょっと待って、要するにもう登場人物がガラリと変わってしまった。要するに私とは一体誰かっていうのがガラリと変わってしまった、ね、それが紀元前後に起こったアップデートの本質ですね。それを今ようやく2010年になって分かってきて、だと思いますね。まあ、もうちょっと終えますけども、そういうふうにしてね、ストンと落ちることで ZZ' ではなくて、もう一つ深いところへ我々は行く。でその場所はもう行くしかない。行ったら そこに立ってのみ我々は、呼吸ってものをずっと見ることができる。そこに立ってのみ我々は思考を観察するっていう、そんな手順みたいなことができます。この平面上にいる限りできない。だって平面上にいたらもう思考が生まれてわーわーって生まれて、何がいいか分からなくなるんですよ本当に、ね、ですね。ですか。でそれでこの話し業 でムームームームーって、全部ムームーって言ってるのは何でかって言ったら、全てがこの平面上ではないんだよ。この平面上では、無色証拠未速報だし、無限に、ね、絶身にだしね、でそこでは無無明、ね、無明からいろんなものを取って精進になる、老死になるけども、で無明が消えて最後に老死がなくなるっていうような受忍儀も起こるのは、全部この平面上のことであって、その場所ではないんだよってことを言ってるわけね。でそうすると、ようやく見える。だからティクラタハンさん何て言ってるかっていうと、マインドフルネスがブッダである、わけのわかんないこと言うわけですよね。だけどマインドフルネスがブッダってなぜ、マインドそれもわかりますよね。マインドフルネスがどこで成り立つの、この平面上では成り立たない、ね、この離れたところでしか成り立たない。じゃあこの場所は何なのよ、ね、これはもちろん青空の場所であり、その青空の場所に立ってそれが自分の実、本質であると気づいたのがブッダで、アウェイクというね、目覚めたってこと。だからマインドフルネスがブッダは、そうとしか解釈しようがないということですね。でその時にマインドフルネスの意味がガラリと変わる。だからそれに気づいた時に我々はもうすでに到着している。右足左に足に気づいたらね、すでに到着している。なぜかといえば我々はもうすでにここに立っているからということです。はい、まあもうちょっとね、これがね、この間の朝軽で言いたかったことなんだけど、まあ、一応、まあ、今日朝軽に言ってた人もいるから、あれだけど、はい、まあ、これ一応、ポッドキャストで公開しますので、ですね。はい、じゃあ最後にね、衆生無辺誓願の読んで終わりにします。
世願の煩悩無尽世願難訪問無量世願学仏道無常世願情修行無変世願道煩悩無尽世願難訪問無量世願学仏道無常世願情修行無変世願道煩悩無尽世願難訪問無量世願学仏道無常世願情